この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第163回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは、私は今朝と
ボスコと高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、吸ったもんだでした。
ほんと吸ったもんだですよなんだからわけわかんない
ね。
疲れる
もう違う昨日あれでしょ、疲れちゃったから今日まだ疲れが取れてないでしょ。
あ、そうだね確かに。
昨日楽しかったからあれですよ、きっと。
そうですよ。
もうなんかさ、若くないよね。
若くないね、
うん、
楽しみが次の日苦痛でも帰ってくるというね。
そうね、フラットなよしっていう状態に戻るのに、うん、まあ時間がかかるようになってきて、
まあ、半日以上はかかりますね最近は。やばいですね。
半日で済む？
まあだから半日何にもしないんで。
ああ、そういうことね。
そう。半日何もしないで。
うん。
で、午後から、あ、やっとなっとかなったな、という。
ああ、私も10年後にはそうなるのかな。
うん、そうなるね。
ああ、体だけ10歳若返りたい。
そうですよ。だからそれまでにね、なんとかしないといけませんよ。
ねえ。
もうですよ。
本当ですよ。
まあ。もうなんだかんだって、だって、ね、始まって、3年 ?4 年。
4年。
4年ですな。
はい。4年目、5年目。
もうですよ。5年は、くぐり、ん
くぐりね。
区切りですね。
区切りだ。
区切りですよ。
私もわかんなくなっちゃった。
二人してよ、間違って。
ね。
区切りですからね。
そうですよ。
頑張りましょう。今年。
私、ね、今年大台ですから。
そうですよ。
早速免許の更新のハガキが来て、ゾッとしたよね。
頑張らんと。
ねえ。
はい、頑張りましょう、
ね。頑張りますよ。
そうですよ。
ええ。うん、ちょっと今年はいろいろ動きがありそうなのでね。
そうですよ。いろいろ動いてやんないとね。な、もう春ですから、いっぱい動きましょう。
さっきまでぐったりしてた人の元気じゃないよね。
何だよ、そんなことないですよ。もうぐったりしてないじゃん、ちゃんとね、もう。よし、行きましょう。ね。何
言い聞かせてる、自分。
言い聞かせてるよ。よしとか、それやよとか言わなきゃ動けないんで、最近。
ねえ、ほんとだよ。この間びっくりしちゃってさ、
うん、
ちょっと最近超えてきてるわけですよ。で、ああ、そろそろ痩せないとまずいなと思って、お散歩代行の仕事が入って、まあ、小一時間ぐらいみっちり歩いて、帰ってきたら膝が痛かったん。本気でちょっと体重落とさないとやばいなって。
あ、勘ですよ。
今ね。
体重は落としましょう。
多分ね、食べる方に、発散がいってたんだろうね。ちょっと忙しかったじゃない？ずっとロングの子がいたりとかして。うん、もうね、食べても食べてもお腹が空くの。
なんか。なるほど。なるほど。
そう。だから多分今、胃がまたね、大きくなってるのかもしれないよね。
やばいですよ。
やばい。今、だから頑張って落としてるんですけど、もうでも、
まあ、急激に落ちたんでね。
うん。1キロぐらい落ちましたけどね。
うん。
膝が痛いのはやばいと。
やばい。だからもう、自分の理想体重をちょっとでも増えたら、少し食べないとか、
ね、
うん、しないと、俺そうだもん。うん。
ボスはね、違うよ。夜中とかね、食べるからだよ。帰ってきて。遅い時間に。
だから食べない。だからそうだけど、でも次の日、風呂入る前に体重計測って、
うん、
自分の理想体重よりも、例えば1キロ、2キロ増えたら、
うん、
次の日は抑制するとかして、うんね、元に戻すとか。
完食しないとかね。
そうだし、とか、うん。
しないといけませんよね。
そういうことしなくちゃいけませんよ。
う
ん、
そう、犬の体重ばっかり言ってる場合じゃないよね。
うん、
っていう、ね。
自分もだよね。
自分もですよ。あとね、もう走れなくなるよね。犬を追っかけられなくなっちゃうから、ちょっとね。
やばいですからね。
やばいです。まあそんな感じで。
まあそういう感じ
で。ダイエットの春ですよ。
そう。反省から入りましたけどね。
そうね。まあ本当よね。反省から入っちゃった。
反省から入った
。はい。まあね、それはさておきですけれども、
うん、
早速、こちらのコーナーから行きたいと思います。
はいはい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。今回はですね、しっぽさん、
うん、
サイト、からお題をお借りいたしまして、犬猫は生後8週間まで親元で飼育、札幌市の条例成立、全国初の努力義務規定ということで、本文をお借りいたしますと、生後8週間までの犬と猫は親子一緒に飼育することを全ての飼い主の努力義務とする札幌市の市動物愛護管理条例案が3月の29日 同市議会で可決され成立したと。で、これ10月の1日から施行されるっていうことなんですけれども、うん、昨年、一昨年かな、うん、
一昨年だね。
一昨年ですかね。すべての飼い主さんに対して、生後8週間は親子を共に飼育してから譲渡するように販売するなりしなさいっていうことが、改正動物愛護法で定められたんですけれども、今、猶予期間として45日っていうね、部分なわけですよ。で、これをきっちり2週間じゃなくて、2ヶ月間、8週間は置いときましょうよっていうのを札幌市が決めたっていうことなんですけれども、素晴らしいなと。
だと思いますよ。
先だってというか、ね、法律の改正に先駆けてというかね、実際の施行に先駆けてこういうことを条例で決められたっていうのはすごいことだなって思って今回を紹介させていただいたわけですけれども。う
ん、ですな。だから、ね、結局、生後56日を経過して、結局言い回し方、日本語の、悪いところでもいいところでもあるんだけど、結局、どっちでも取れるような取り方をするじゃない。
そうそう。
56日を経過しないと、じゃあ45日経過したらいいのみたいですね。だから、そこら辺のこう、あやふやさっていうのがあるのかな。だから今回ね、この8週間は、親元にいなくちゃいけないよと、きっちり決めてくれたってことは、すごいいいことだよね。
すごいことですよね。
だと思いますよ。
56日かっちり8週間ですからね。で、ね、生後何週間、8週より手前かな、8週後かな。生後何週間って言っていいレベルで人間との接触がないと人間にと生活しづらい子になるっていうのは、分かってるらしいんですけれども、全く人間がいない状態でね、こういう、例えばお店に行く子とかブリーダーさんから譲渡される子とかっていうのはありえないわけじゃん。
まだありえないね。
から別に、その、それ未満で出さなきゃいけない必要っていうのはないじゃん。繁殖業者さんとかもね、ブリーダーさんとか。
結局だから、それを出したいのは、商売ですから。
ね。
やっぱりそこでは、食事代だとか、いろいろ加算するわけですよ。
そうですよね。
そう、そこの部分。
一番ね、可愛いんだ。
そう、可愛い時期、そう。だいたい2ヶ月ぐらいが一番可愛いんだよ。そう。
2ヶ月で店頭に出さなきゃいけないとすると、親元から話すのは、45日とか、その手前から出さないと間に合わないから、っていうね、のがあるんだけれど、いいじゃん。
でも俺、2ヶ月過ぎでも十分可愛いけどね。
可愛いよ、3ヶ月とか来てても可愛いよ。
可愛いもん、そう。全然可愛いと思うんだけどね。
コピンが、私とかと生活するようになったのが3ヶ月過ぎなわけですよ。
そうそうそう。
あ、ちょうど3ヶ月ぐらいか。3月の頭に彼は私と一緒に生活するようになったので、ちょうど3ヶ月。
だからその前からちょっと切ったけど、2ヶ月以上は親元にいたからね。
いたいた。
そうそうそうそう。
で、この間ね、ちょっと余談になるんですけど、ある方とお話しして、子犬と母犬が一緒に過ごせるショップがあればいいよね。
そうだよね。
そう。っていう話をしたじゃん。
だからそこにはあれなんだから、そういう、なんつうのかな。いやしい気持ちっていうのかな。人間の差かもしんないけど、やっぱり商売になると、餌代だとか、そういう、おしっことかさ、うんちとかの処理とかね。そういうところも出てくんじゃないかなとは思うけど、でも、それを踏まえて、やっぱりか、やってもらいたいよね。やるならね。
そう。だからさ、そういうことかって、やらしい話よ。お金の話になっちゃうからさ、やらしい話なんだけど、他の普通に売ってる子たちより、高くしてもいいと思うよね。
だと思うよ。
だってそれだけ、一番ベーシックな、しつけ、例えば子育てがわからないお母さん犬が産んだ子はちょっと難しいかもしれないけれども、きちんと子育てっていうことができるお母さん犬とかお母さん猫が産んだ子っていうのは最初のしつけはお母さんたちから教えてもらうわけじゃない、トイレはここでするんですよとか、寝床でしちゃいけませんよとか、あと兄弟がいればそこでこの強さで噛んだら相手はこうやって怒るんだとか泣くんだっていうのを学ぶわけじゃん。お母さんにだってね、思い切り噛んだらお母さんから怒られるわけだしっていうのを考えれば、最初のしつけが入ってる
ですよ。だから
運はプラスアルファされていいよね。
結局だから犬だったり猫だったり
まあ猫は猫、犬は犬の特徴があるわけじゃない、うん、やっぱりそれをやっぱりその母親からあと兄弟から学ぶっていうことがそこでできるわけだからね、
うん、そうそうそう、私たち教えらんないからね、
うん、そうだよ、だって犬猫じゃないんだもん俺たち、
そう。そうね、首猫くわえてさ、うん、トイレに連れてくとかさ、
うん、
どんなに好きでもさすがにちょっとお尻の周りを舐めることは難しいわけじゃん、
そうそうそう、できないからだね。
ね、
だからそういうと最初の段階はこう母親犬だったり母親猫だったりにやってもらうっていうことはすごい大事なことだよね。
ね、本当そう思うんで、まあこれをね先だって始められるっていう札幌市の取り組みっていうのは本当素晴らしく
素晴らしいですな。
うん、な
と思いまして、これのだから後を見てみたいよね。
そうだね。どんな
札幌市が、うんうん、まあ決めたのはいいけど、じゃあ実質ねどうなのかっていうね。
うんうん、
例えばあとこれをまあ人間ってさやっぱり罰則がないとダメなんだよね。
そうね。
これ努力じゃん。
うん、
努力義務だから、ね、最初の段階それはいいかもしれないけどやっぱりなんかの罰がなきゃいけない部分かなとは思うんだよね。
ね、本当さ、うん、なくさみんなが守れれば一番なんだけどね。うん、
一番なんだけどそこで出てくるのはやっぱり人間は甘い方に行くから。
まあね。
っていう部分かなとは思いますよ。
そうですね、ちょっと今後期待して、
うん、そうですね、こう期待してい
きたいなと思います、
うん、でも素晴らしいよね札幌市はね、
うん、なと思います、
うん、素晴らしいと思います、
はい、というわけで、はい、今回はしっぽさんからお題をお借りいたしまして、犬猫は生後8週間まで親元で飼育、札幌市の条例成立、全国初の努力義務規定というのをご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。
はい、
というわけで本編に行くわけですけれども、つい先日行われました、まあ、前回のねワンライドもご紹介させていただきましたインターペット、
うん、
人とペットの豊かな暮らしフェア、ペットが運ぶ心と体の健康というのをねご紹介させていただくわけですよ。行ってきたからね、
うん、行ってきたからね、
そう3月の31日から4月の3日までということで、今回東京ビッグサイトの東の23ホールを使って開催されたんですが、まあ広かった。
よかったね。前よりは、まあいろんな業者さんが増えたような気がするんですよね。3年ぶりやっけ俺、2年ぶり ?3 年ぶりかね。
3年ぶり。
3年ぶりに行ったんで、ね、うん。
も
う案外前よりも充実してるなというのが印象でした ね、うん、
あ、ほんと。私も広くて疲れちゃったよね。
まあそうだね。まあでも逆に一番最初行った時よりもね、まあ俺は2、3年行ってなかったからさ、あれだったけど、うん、まあ明ちゃんが、だいぶ皆さんと仲良くされてて、うん、ああ いいなと
思いました。おかげさまでね、本当いい方ばっかりで可愛がっていただいて、
うん、
初日は挨拶回りっていうね、
うん、
ただみんなに挨拶しに行くっていう、うん、
まあどう見ても俺が普通のリクショってさ、でっかいショってロンティーで行ったから誰も俺のことをそういう目では見てくれなかったというね。そ
う、みんなに、あ、うちの代表ですっていうね、
は
い、
あの どちら様ですかって顔されたもんな、ね、最初は。こいつ明沢さんといるけど誰なのっていう顔されて、みんな
だってほら、前回はあの、うん、サムの方と一緒に行って、
はい、
前々回はあの柘植さん、名前言っちゃうけど、うん、スイーツの方と行ってて、私こう大概誰かと一緒に行って誰かを紹介するみたいなことがここ何年かあったから、みんなもまた誰かそういう業者さんなんかなみたいな、
う
ん、
そうだろうな
感じだった
のかな。それであの格好だからね。
そう、
まあそれは思いますわな。
そう、
まあよろしくお伝えください。
はい、本当皆さん本当にいろいろねよくしていただいてありがとうございます。ご挨拶ができなかった方もいらっしゃるのでちょっと申し訳なかったなと思って、
うん、そうだね、またね、うん、次の機会にちょっとご紹介していただければなと私個人としては思いますけどね。
はい、はいはい、まあね、そんな感じで今回最多だったのかな、出展企業さんも。
お
ー、すごい多かったもんね。多かったですね。
うん、
毎回なんですけど大概こう中央部分には大手企業さ
ん
とかね、うん、フードメーカーさんとかがブワーって大きい小回りでやってるんですけど、うん、今回それがなんかすっごい多かったような気がする、うん、
ですな、
うん
うん、
で車関係で参加
して、ね、本田さんだとか、ね、ベンツさん、うん、
ボル
ワーゲンか、
あ、ワーゲンか、
ワーゲンか、うん、あとボルコさんもいたね、うん、
いたよね、4社か、
4社いたから ね、
ね、
うん、すごいよね、
本当にすごいですよね。
あ、そう考えるとだから車で 犬とどっかに出かけるっていう方が増えてきたのかなと。
多くなってきたのかもしれないですよね。
うん、やっぱ思うよね。うん、やっぱりそういうふうに、こう、アウトドアだったり、いろんなところに一緒に行くっていう、うん、釣っていくっていう方が多いなっていうのは。
あとやっぱり今回は、猫関係が本当に多くなってたなっていうね。ね、
うん。
猫ちゃんもいっぱい来てましたし、
うん、
なんかね、なんだろう、よくわからない生き物がいた。
あ、そう、う
ん。ミーアキャットじゃなくて、なんだっけ、ああいう系のやつとかを連れてきてる方もいらっしゃったり、お猿さんとかね。
うん。
ちょっとびっくりしましたけど。はい。
それ用の、だって何もなかったよね。
ないですね。
金魚っていうか、熱帯魚はあったけどね。
うん。
うん。
そう。エキゾチックアニマル系のものはなかったと思うんですが。なかったよね。うん、はい、ありましたね。
でもやっぱ、まあ、転用して使われる方もいらっしゃるのかなとは思うけどね。
まあね。
うん。
はい。で、ね、今回、催し事もすごく多くて、
うん、
まあ、キッズ獣医師体験とかも、すごい盛況だったらしいですからね。
おー。最近多いよね。ああいう職業訓練じゃないけどさ、
うん、
ね、やってみましょうみたいな。
はい。あと、未来トリマーって、お子さんがトリマーさんのお仕事を体験するっていうのは、もうほんとすぐ埋まったらしいですよ。お話聞いてみたら。
なるほど。
はい。私は、ワンちゃんをもっと知ろう読書&暮らし方基礎セミナーというのに参加させていただいたんですが、
うん、
すごかったよ。あのね、
う
ん、座学的なのが半分ぐらいあったんですけど、
うん、
まあ、犬と生活するということはみたいなことを軽く勉強して、読書の方、同時開催してたので、そっち行って、読書見学って言ったんだけど、本部席の両脇。
お
に座ってみた。
すげえ
って思って。
何、うん、それは何、そこに、うん、あの、それツアーみたいなやつだったでしょ。
そうそうそう、ツアー。
それはみんなそのツアーの人たちはそこに座るような感じ。
そう。
おお。いや、いい特等席でよかったじゃない。
すごい特等席です。あの、うん、結構後半のいろんな犬種のトップが出てきて回るあれだったんですよ。
うん。
まず犬種ごとにどの子が一番かっていうのを決めて、さらにその犬種、一番になった犬種をグループに分けて、そっからまた一番を決めてっていうところを見たんですよ。だからいろんな犬種が出てきたんですけど、それが出てくる、まあ、会場への入り口の脇で本部席の隣みたいなところで見たので、うん、ほぼ本部の人たちと同じような位置から、ね、見るという大興奮。で、こう、なんつうの、インカムみたいなのをつけて、読書の方が解説をしてくれるという。
へ
え。うん。
それはすごいいいね。
すごい。
今までになかったことでしょ。
今回初の試みだそうです。
なるほど、なるほど。
はい。
それ何人ぐらいいたの？
そのツアー自体は10組さんかな？大体。だからまあ、2箇所に分かれて座ってたんですけど、10人弱ずつぐらい座って、見てましたね。
はい、なるほどね。
はい。
それは素晴らしい企画ですね。
そうですね。うん、本当に。と、うん、あと、まあ、いろいろニャンだらけさんのブースとかもね、
うん、
可愛かったですけど。
そうだね。いろんなね、作家さんがね、
うん、
思い思いののを作って、うん、らしたからね。
ね。
うん。
そう、あと、ね、他のやつはなかなかね、あんまり見たり聞いたりとかできなかったんですけど、
うん、
あと、ワニャンハウジングスクエアって、
うん、
ボスと一緒に行ったところあったじゃないですか。あそこで師匠と呼ばせていただいている、うん、こちらにも出ていただいた加藤志乃先生と小暮弥子先生とお二人が愛犬救命のセミナーを、プチセミナーをやられて。
おお、なるほど、なるほど。
うん。まあ、これもね、特等席で
。おぉ
見せていただきましたけど。
まあ、救命ね、セミナーっていうのも大事な部分ですからね。
うん。
もしかの時に、ね、お医者さんに行く前に、
そうそうそう、できることとか、ね、うん、
できることですからね、うん、
あとね、犬リンピックっていうのももちろんありましたし、今回、ね、うん、コピン一緒に行ってないのであれだったんですけど、
うん、
そういった部分でいろいろ参加させていただきまして、うん、なんかボスはさ、印象に残ってるブースとかある？
俺の印象に残ってるのはね、
うん、
まあ挨拶いっぱいしちゃったからさ、あれなんだけどそうだね、あ、そう、青森のさ、
青森丸ごと、
うん、そう、丸ごと、
ペットプロジェクト
さん。プロジェクトさん。うん。
うん、
あれなんかもね、ちょっと、 私が買ったのはヒメマスの、うん、あの燻製みたいなやつを買ったんですけど、
チップ買ってましたね。
チップがそう、人間食っても美味しいなみたいなね、
そうそうそうそう
感じだったんですけど、それをまああのまあ訓練用にちょっと使おうかなと思って買ったんですが、うん、あれはいいかなと。それとプラスその青森県自体のね、そういう、うん、こう犬に対してとかさ、そういうものでやっていこうと。であと、うん、青森県のそのリンゴ。
うん、
を特産のやつを、まあ、ドライフードにし、ドライのやつにして、おやつにして。
チップスとかね。
そう、チップスとか。あと、半生っぽいのかな、あの、まあ、すぐ手、うん、手でちぎれて、やれるの、
うん、
まあ、食いつきもすごいいいし、
うん、
うん、非常に、まあ、添加物もないから、いいんじゃないかなと、
うん。
ああいうものがね、あの、逆にこう、土地土地の、あの、そういうものができたら、もっと面白いんだよな、と思うけどね。
面白いですよね。
うん。
確かに。うん、美味しかったですよ。
そうそうそうそう。
はい。
まあ、そんなのが印象に残りましたかね。
お
うん。あとはね、いろんな、お客様、まあ、私、うちらのお客様とかと一緒にコラボしていただく、いろんな方とお話できたんで、またね、はい、あの、違う機会に会えたらなとは思ってますけどね。
うん。あけちゃんはって聞いて。
うん、あけちゃんは
私ね、
うん、
そうだな、いっぱいあるんだけど、
うん、
今回はね、やっぱりね、ペピーさんがね、良かったよね。
お
う。うん。ドクターズアドバイスペピーさんって、あの、まあ、前回でもちょっとご紹介したんですけど、獣医さんにあるカタログのものを実際にこう、手で触れて見ることができるっていう。
お
う。クッションとかさ、ジェルのね、床ずれ防止のマットとか、触んないとわかんないじゃん。
そうだよね。
って。
うん。
最近ちょっと犬のベッド好きしていて、
うん、
まあ、気になってよくこういろんなベッドを見てたんですけど、やっぱ違うんだなーっていうのは、実際触れるっていうのはすごいことなんだなっていうのは。
あ、そうだね、うん。あの、なんだっけ、ジェルのやつはいいよね。
そ
う。子連れ絶対あれはしないだろうからね。
うん。
うん、
すっごい気になりましたけど、まだまだ、ね。
値段的にもそんなにね、高いもんじゃなかったから。
う
ん、
そうそうそうそうそ
う。
いろいろね、こう、やっぱりシニア向けの商品とかも増えてきていて、
そうですね。
そういった部分とかも、まあ気になるかなっていう部分はありましたけど。う
ん、
まあ、
確かに、今回ね、猫も増えてたけど、やっぱりシニアの向けのやつが多かったよね。
そうですね。
ね、フードなんかもさ、今まではさ、うん、全犬種のやつで、全、あの、年齢のやつで作ってたところもさ、こう、うん、シニア、
ね。アダルト、ね。パピーアダルトシニアね。
そう、うんうん、そうアダルトシニアか。っていう形でさ、あの、変えてきたりさ、やっぱりしてるから、はい、逆に言えばパピーよりもアダルトの方に主流に置いてるのかなと。まあ一番最初にね、うん、あ、一番最初か、何週間前に言ったじゃない。あの、高齢の方が増えてきてるよっていう話もね、うん、してたからさ。
そうですね、うん。
それの部分で、市場的にもそっちに流れてるのかなっていうのは見えたよね。
はい。うん、まあね、そんな感じで、ちょっと本当盛りだくさんで、こんなね、ざっとの紹介で大変申し訳ないんですけれども、うん、次回が、すごいでしょ、もう決まっているの、
うん。
次回が3月の30日木曜日から4月の2日日曜日。
うん、
はい。ということで、またね、楽しみな1年ですけれども。
そうですね。
うん、今ちょっとインターペットロスだから。
うん、またね、あの、これで興味を持った方はね、来年。うん、
ぜひ来年ね、楽しみに、
うん。行っていただければな、と。
と思います。
うん、俺も連れてけってなんか吠えてるのもいるけど。
ね。ちょっとそろそろ一緒に行きたいかなと、また思うんですが、
うん、
大変なんでね。
そうだよな。
うん、離れないので。
確かに。
はい。まあそんな感じなんですけど。ね、ほんと楽しいと思うので、また来年も行きたいなと思います。
そうですね。
はい。お邪魔させていただきます。はい、
私来年もまた、業者日に行きたいなと思います。
あ、ほんと行く？
きっとね。
うん。まあね。一年後ですからね、
うん。うん、そうですね。
鬼が笑うって話ですよ。
確かに。その通りでございます。
はい。
はい。
というわけで本編終了いたしまして、こちらのコーナーいきます。うん、ワンラインの勝手に告知コーナーでございます。
はいはい。
はい。ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペットハピーさんからお題をお借りいたしまして、これね、ニュースに近いんだけど、
うん、
ちょっとお出かけっていう部分であれかなと思って、
うん、
ご紹介をさせていただきます。旅好きの愛犬家に朗報、伊豆高原に愛犬の駅がオープンっていうね、はい、愛犬と宿泊が楽しめるウブドの森や愛犬のお宿伊豆高原を運営するサンザが、
うん、
静岡県伊豆高原に愛犬と立ち寄れるドライブイン愛犬の駅をオープンしたと、
うん、
ね、本文を借りてちょっとご紹介してるんですけれども、愛犬の駅は伊豆高原の自然あふれる環境の中で愛犬と一緒にショッピングや お食事を楽しむことができる総合ドライブインですと。でドッグランがあったりお買い物する場所もあると。さらには愛犬専用のトイレとか、あと足湯とかがあるって、すごくないみたいな、
ね、すごいね。
でドッグランも屋内と屋外、
うん、
室内と屋外かっていうのかっていうのがあるらしいんですよ、
うん、ね、アジリティもあるしね。
そう
すごいね、
すごいの、
うん、
でさあお出かけするじゃない、
うん、
でも中一緒に入れないからさ、結局なんかドライブインでご飯食べたいねって言っても、うん、犬に車で待っててもらわなきゃいけないとかね、
うん、
なってしまうのは本当にこの夏なんか危険なわけですよ。冬ももちろんそうですし、うん、そう考えたらこういうのがあったらいいよね、うん、
いいね、本当ですよ、
うん、普通にお土産も買えるみたいだし、お土産買ったりとかさ、犬と遊んだりもできるし、
うん、本当だよね、うん、でもね、だけどね、いろんな意味で誰でも来ていいわけじゃん。
そう
だからちょっと怖いっちゃ怖いかな。
まあね、ドッグランとかはね、
うん、そう、うん、それもね
注意が必要です
よね。注意が必要ですよね、うん、あとまあスタッフさんがいらっしゃるんだと思うんだけどね、どうなんのかなっていうのがちょっと見てみたいです ね、まあ、ねここら辺から、うん、
ちょっとね機会があれば一回行ってみたいなと思うんですけれども、うん、
まあね、道の駅みたいな形の犬番なんでしょうからね、うん、
愛犬の駅ですから ね、 ね、
そういうことですからね、うん、
でこれがでもさ全国的に広がってあれば、
うんうん、そうだよね、こういうとこでしつけ教室をやったりさ
ね、
ね、やっていただいたら、ま、もっといいかもしれないですよね。
いいですよね、
うん、まあ本当に旗から見て例えば、うん、ああいう風にやればいいんだ、ちょっとね見学されてる方もさ、ああいうのだったらいいなっていうにもね、
うん、
こう啓蒙の部分でもなるからね、
ですね、
いいですね、うん、
はい、まあね、ちょっと残念なことに室内のドッグランっていうのが中型犬までというね、
うん、
大型犬屋外だけっていうことになってしまうらしいので、ちょっとその辺は残念なんですけれども、まあね、ちょっとイベントという形ではないんですが、今回一緒にお出かけができるというのでご紹介をさせていただきました、
うん、そうですな、
なんか陶芸体験とかもできるみたいよね、
はい、うん、あと各テーブルに愛犬専用のテーブルチェアが付けられたドッグカフェなんてあるんだね。
そう。どんな椅子なんだろう。
どんな椅子なんだろうね、これね。まあ、これの、あれが、小サイズが載ってないからよく。
わかんないん
ですけど、ね。わかんないんだけどね。
行った方いらしたら、これが椅子ですって教えていただくといいかな、う
ん、まあ、こんな感じでした、なんて ね、 言っていただけると、
うん。うん。すごくおしゃれな感じで。
そうですな。
うん、楽しめそうなので。
うん。
もうね、オープンしてまだ日が浅いので3月の24日オープンということでね、うん、
はいはい、
今回ご紹介をさせていただきました、
はい、
今回はペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けしますペットハッピーさんよりお題をお借りいたしまして、旅好きの愛犬家に朗報、伊豆高原に愛犬の駅がオープンをご紹介させていただきました、
はい、
ワンライの勝手に告知コーナーでございました、
うん、
はい、エンディングでございます。
はいはい
はい、4月の17日サニー&アッケさんのしつけ&マッサージ教室シーズン5の第3回目が開催されます、
はいはい、
朝9時からはステップアップコース、10時半からはレベルアップコースとなっております。
はい、
はい、でステップアップコースはね、もう本当1回からでもご参加いただけるような内容になっていますので、
うん、
ぜひ興味のある方は見学でも結構です、遊びに来ていただけるといいかなと。
そうですな、
はい、
うん、また見学の時はちょっと一言声かけていただけるとまたありがたいですね。
そうですね、
うん、
はい、一応ねちょっと個人の敷地というか広場とかでやってるわけではないのでね。
そうですね、うん、
お声掛けいただける、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まだ若干お席が今回でちょっと早く埋まりそうなので、
うん、
早めに皆さんご連絡いただければと思うんですけれども。
そうですね、やっぱりいい季節になってまいりましたから、ね、
はい、
日光浴しながら
月に一度の犬高校というサニーさんがおっしゃっておられますけれども、
うん、やっていただけると楽しいかなと思います。
はい、というわけで 4月の17日サニー&アッケさんのしつけ&マッサージ教室の告知でございました。
はい、お待ちしております。
集中力切れたよ、
なんかグダグダやんけ。
ダメじゃん、
はい、
多分ね16日に私那須に行ってそうなんだよな。 ちょっとね、あるイベントでキングココナッツオイル、うちの商品なんですけれども、うん、店頭に置いていただけるというね、ショップさんがあるので、そこの売り子のお手伝いに行ければなと思ってるんですが、教室の前の日だしなって今超悩んでます。
うん、大丈夫ですよ、行ってください。
私がね、私がよ、
宮田入ってきてください。
違う、私が準備が間に合うかっていう話を。
だから行ってきてください、頑張って準備して。
はい、というわけで雑話ニアライフ第163回目配信をお届けいたしました。私は今朝と
ボスこと高塚でお送りいたしました。
また来週。
また来週です。来週こそ。Got it.